ここに生徒とここに生徒の忍耐と信仰がある、ここに生徒の忍耐と信仰があるという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは地上に投げ落とされた悪魔とその攻撃という題で御言葉に聞きました。初めから人殺しであり偽りの父である悪魔は神様を憎み、神様に敵対するゆえに神様の創造されたものを破壊しようとこれまで、またこれからも人類を攻撃してきたわけですね。またしていくわけです。特に神の選びの民であるイスラエルに対しては約束の子、つまりメシアが彼らから生まれることがないように彼らを滅ぼそうと試みた。エステル記の出来事なんかはその一つと言えますね。もう民族ごと滅ぼそうとするその策略、そのあれがあったわけですよね。けれどもそれらの試みは成功せず、イエス様はこの世に誕生され、人類の罪を負う子羊、杉越の子羊として十字架にかかり、身代わりの死、その贖いの死を遂げられました。そして3日目によみがえり天に昇られたわけですね。でメシアに対する攻撃も失敗に終わった悪魔は、さらにイスラエルと生徒たち、まあ、教会もそうですよね。これまでもさまざまな迫害とかこうあったわけですが、生徒たちに対しても攻撃を続けます。それは彼らを滅ぼすことで、また私たち滅ぼすことでキリストの再臨の実現を妨げるため、ナチスドイツによるこのユダヤ人大虐殺は それも最たるものですよね。もう本当に皆滅ぼしてしまおうというそういうあれですね、攻撃です。しかし悪魔の攻撃はそこに終わらない。観覧時代において特に後半の大観覧時代においてさらに激しくなります。というのも悪魔と彼に従う悪霊たちはその中間期間、中間期に天使長ミカエルとの戦いに敗れて地上に投げ落とされるからですね。で自分の時は短いこと、つまり底知れぬところに閉じ込められて、でその後永遠に滅ぼされるのが近いのを知った悪魔は激しく怒り、イスラエルに対して、特に大観覧時代にのこのユダヤ人クリスチャンですね、と異邦人生徒たちにターゲットを絞ることで彼らを激しく苦しめる。それにあたりこの13章ですね、今日の13章に出てくるこの2匹の獣、つまり反キリストと偽預言者を悪魔はこう使う、用いることで、このその攻撃をですね、するわけです。で今日はその前半、反キリストについて、見ていきます。もう一度一節から、また私は見た海から1匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。この角には10の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威と与えた。前回の最後のところでは12章の18節ですね、彼悪魔は海辺の砂の上に立ったとありましたが、その海から一匹の獣が上がってきた、登ってきたとヨハネは言います。でこの獣とは誰なのか。反キリストですね。反キリスト、反キリストとはキリストに敵対するもの、敵対するもの、キリストに変わろうとするものですね。イエス様に変わろう、メシアに変わろうとするもののことですが、彼が海から出てきたっていうのはね、なんかそのゴジラとかそういう映画とかではなんか海から出てくる感じがありますが、その文字通りの海ではなくって、まあ、異邦人世界のことだと考えられています。異邦人ですね、ジェンタイルの世界からですね。ですからユダヤ人ではなくて異邦人だとこう言われるわけですが、また他の人は底知れぬところ、これはアビスとかアビソスとかってありますけれども、悪霊たちが閉じ込められているところ、またサタンが終わりの時に閉じ込められるところですか、そこから出てきたってそう、ね、考える人もいます。この獣には10本の角と7つの頭とがあり、この時点でもちょっと難しいですね、イメージが。その角には10の冠がありましたが、 それは前回の赤い竜、つまりサタン、悪魔と内容的に似ていますね。そこでは12章の3節ではこうありました。7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた。この前の2つが反対 で頭には7つの冠をかぶっていたと。獣は角には銃の冠があったっていうわけですね。でここからいずれにしてもここからこの獣反キリストの背後に悪魔がいることが分かります。サタンですね、サタンがいることが分かる。ただその誰か人ではなくってその背後に悪魔がいるということです。じゃあこの獣とは何者なのか。で今日はダニエル書の7章をたくさん読みますので皆さんの方でも聖書を開けてほしいんですが、この獣がそこの、幻に出てくる第4の獣を指していることが分かります。ダニエル書の7章を見ると、つまりそこには第1の獣として獅子のようなもの、これライオンのようなものですね。これはバビロンのことを指しています。バビロン。第2の獣としては熊のようなもの、これは、メディア・ペルシャ、メド・ペルシャですね。で第3の獣として豹のようなものって出てきますが、これはギリシャのことですね。ギリシャについて記されていますが、第4の獣はこれらよりもさらに恐ろしい、強いものだというわけです。ローマ帝国であったり帝国主義を指すと考えられていますね。第4の獣、聖書から見たいと思います。ダニエル書の7章の2節から8節のところ、この1節ずつ前には出ないので皆さんの方で御言葉聖書を開いて、見てください。ダニエル書の、7章の2節からのところ、私が夜幻を見ていると突然天の四方の風が大海をかきたて、4頭の大きな獣が海から上がってきた。その4頭はそれぞれ異なっていた。第一のものは獅子のようで、わしの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、地から起こされ、人間のように2本の足で立たされて、人間の心が与えられた。また突然熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間には3本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声があった。この後見ているとまた突然豹のような他の獣が現れた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後また私が夜の幻を見ていると突然第4の獣が現れた。それは恐ろしくものすごく非常に強くて大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。これは前に現れた全ての獣と異なり10本の角を持っていた。私がその角を注意して見ているとその間からもう1本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとその角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。第4の獣は、10本の角を持っていましたが、その、角とは力とか支配の象徴ですね。また王や王国を象徴する言葉です。角というのはね、その10本の角の間からもう1本の小さな角が出てきたとありますが、それが反キリストだと考えられています。じゃあ7つの頭は何を指しているのか。7つの頭、それは人類史上において、この成功したですね、7つの帝国を、指していると思われます。つまりエジプト、アッシリア、バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマ、そして最後が反キリストが統治する帝国であるというわけですね。銃の冠とは王の権威と勝利の力を表しているので、反キリストはこの銃の冠ですね、10カ国連合の帝国主義から登場する、10カ国連合、この統一政府と思われますけれども、そこから登場すると考えられて、います。またヨハネはこの獣が、ね、それを見ていると 豹に似ていたり、足は熊の足のようで、口は獅子のようであったあと言っていますが、それはダニエルが記した獣の順番とは反対になっていますね。というのもダニエルは将来に向けて、こう獅子、熊、豹って言ったわけですが、ヨハネ黙示録から過去を振り返るとこの順番になりますね。豹、熊、獅子ということですね。いずれにしてもこの第4の獣にはその前の3つの獣、帝国の特徴が残っているわけです。この第4の獣自身が豹に似ていて、足は熊の足のようであり、口は獅子のようであったということは、その特徴が残っていますが、要はそれらよりもはるかに獰猛で力があるというのがその特徴ですね。ただそれはなぜかというと、悪魔竜がこの獣に反キリストに自分の力と自分の位、王座とその大きな権威と与えるからですね。で、皆さんこのところそのね、悪魔が反キリストに、力と位と大きな権威を与えるって言った時に、それ何か似てないですか？それは父なる神様が御子イエス様に力と位と権威を与えることとですよね。悪魔はこのようにして神様を真似るわけです。そしてそれを通して偽キリスト、反キリストが誕生するわけですよね。悪魔からのそのサポートを受けてとか、悪魔によってそのように誕生するわけです。3節のところ、その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。反キリストを過去の人と理解する人は、例えばそれがイスカリオテのユダであったり、ローマ皇帝ネロであったり、またはヒットラーなどとこう名を挙げたり しますけれども、私は将来に登場する人物だと思いますね。まだ起こっていない、これから起こる人だと理解しています。で、この打ち殺されたと思われたが、その致命的な傷も治ってしまったという時に、その打ち殺されたと思われたがっていうと、どちらかというと死んでなかった、この殺されていなかったかのように理解されるかもしれない、その表現としては。でもヨハネは以前見たところで、ほふられたと見える子羊って言いましたよね。ほふられたと見える子羊って言った時には、主は実際にほふられたわけです。ほふられた、死を意味したわけですから、反キリストも打ち殺されたと理解したらいいと思いますね。打ち殺された、まあそうでなくても限りなく、もう本当に死に近かったと言ってもいいかもしれない。とにかく主が復活されたように、イエス様が復活されたように、反キリストも復活することで、それでその後ですよね、全地は驚き彼に従う。そして人々は竜ですね、つまり悪魔を拝むというわけです。悪魔を拝みます。そして反キリストも拝んでこう言いますね。誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができよう。ちなみにこの反キリストが観難時代にエルサレムでこの荒布を着て、人々に悔い改めを迫る、ゆえに人々はそれを嫌がったわけですよね。苦しめられたからですけれども、その、ね、罪を責められて、ね、悔い改めを迫られたからですが、この神の2人の証人を殺すのはこの反キリストですね。まあ、この2人の証人も天に挙げられるわけですけれども、復活して天に挙げられますが、で、皆さんは悪魔崇拝、悪魔礼拝と聞いて、どのような応答を、そのリアクションされますか？今の時代そんなことをする人なんていないと言われるでしょうか。まあ私もそういうふうに考えやすかったですね。そんなやついんのかみたいな感じでしたが、でも実際に悪魔崇拝者、悪魔を本当にそういうふうにワーシップしている人たちっていうのは、今のアメリカでも日本でも世界中に存在しますね。で、音楽をね、普通の言葉で言うとそんなことってびっくりするようなことも、ミュージックに合わせてリリックスですね、歌詞にあれするとね、もう神なんかいないとか、そういうね、神様を他のものに例えて、で、それをワーシップしようとか、そういう歌詞がね、もういっぱいありますね。そういうのをまとめられたりしているわけです。 またハリウッドの映画とかにおいても、その世界、政治、宗教、あらゆるところに、この悪魔崇拝者はいます。そして彼らの目的は人々を騙すこと、洗脳することです。今の時代もその洗脳ですね。一方のナレティブでしかもうそれは聞けない、他は全部キャンセルする、キャンセルカルチャーと言われますけれども、それがどちらが正しいという以前の問題ですね。その反論するものに対してもうそれはダメだっていう、その洗脳された状態というのが今の時代です。で、主のそのようにすることでイエス様から遠ざける、イエス様の救いから遠ざける、そして暗闇の奴隷にするということですね。結局それは自分と一緒に、悪魔は自分と一緒に滅びに至るためです。で、多くのクリスチャンもその偽りに、そのまま聞くっていう場合が決して少なくない。実にその闇は深く、今日も多くの弱い人たちですね、弱いっていうのはいろんな意味を含まっていますが、特に女性や子どもたち、本当に小児愛のそういったことも本当に世界中は闇ですね。知れば知るほど本当にもうあらゆる分野の中でもうそういった人身売者、性的奴隷、そういうのはもうアメリカでも日本でも世界中で本当にもうもう怒り狂いたくなるほど、もうそれ闇が深いですね、犠牲となっている。でもそれが現実ですね。人々はもうこの終わりの時にはもう悪魔を礼拝するというわけです。5節、この獣は傲慢なことを言い、汚しことを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて、神に対する汚しことを言い始めた。すなわち神の皆とその幕屋、すなわち天に、住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。この権威を与えられたね、その許されたとか言った時に、本当にその権威はどこからなのか今見ますが、これまでも何度か見ていますが、反キリストは大患難時代の中間期で自らを神として表します。神として表す。それまでは世界的なリーダーとして、どちらかというとそういったリーダー指導者として登場し、ユダヤ人たちにも神殿での礼拝を許可するわけですよね。許可するんだけれども、その途中で傲慢な汚し事を言い、自分の像ですね、この作った像を神殿の中に置き、自分を礼拝するように人々に強要する。前に出ます第2テサロニケの2章の3節4節のところ、第2テサロニケ2章のところ、3節、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。これパウロの言葉ですね。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、ローレスネス、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。主の裁きの終わりの日ですね。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。これはマタイの24章15節も参考にしてくださったらいいんですが、このあらすべきものがあってこう、書かれているところですけれども、そのようにありますね。神の皆、神の皆とは神様の存在そのものですが、反キリストは傲慢になる、傲慢になることで神様に対して汚しことを言う。神様に対してですよ、神様に対して汚しことを言う。そしてその幕屋、つまり、天に住む者たちとしての御使い、炎上や生徒たちですね、セインツたちを罵るわけです。けれども神様は42ヶ月の間、つまり3年半ですね、3年半、42ヶ月の間、彼が、この反キリストがそのように活動することを許される。彼に力を与えるのは悪魔ですよ。でもそれを主権者である主が OK されるわけですよね、まあ、許可される。それはまるで悪魔がヨブを、ね、攻撃するときに許可されたようなことだと思いますが、いや、それだけではなくって、反キリストがその期間に生徒たちに戦いを挑んで負けるんじゃないですよ、打ち勝つことをさえ許される。ここ皆さん大丈夫です？これ読んで えって思わないですか？その許されるわけですよ。そのようにして彼はあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する。この42ヶ月の間、大患難のその、後半の3年半ですよね、支配する。つまり政治、経済、宗教すべてにおいてこの反キリストがこの世を統治するわけです。なぜなのか、なぜ神様はそのようなことを許すのか。反キリストが生徒たちに打ち勝つとは、生徒たちが迫害されることですを意味します。つまりさらに多くの殉教者が出るということですよね。この時教会はすでに天に引き上げられていると思いますが、そう信じます。私もね、その前にね。がでも、もしその時に生き残っていたとしたら、皆さん生き残っていたとしたら、あなたはどうしますか？この時に、ね、打ち勝つことを許されてるわけですよ。悪魔は、その反キリストは生徒たちに打ち勝つことですから、迫害は免れない、そして死さえも免れない。あなたはどうしますか？それでもイエス様を愛して死を選ぶのか、それとも、命を惜しみ反キリストに従い悪魔を礼拝しますか？これは本当に、だからそうなる前に、今日という日、私たちは信じてイエス様、天に上げられることを、またね、イエス様が来られることを願うわけですけれども、このことね、このことダニエル書にそのように書かれています。ダニエル書を見てみましょう。ダニエルの7章の21節から27、これも前には出ませんので、皆さん聖書で見てくださいね。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った。ここにも打ち勝ったって書いてますね。これダニエルの予言、幻なく。しかしそれは年を得た方が来られるまでのことであって、これは神様を指していますが、イエス様で、イエス様も神であるゆえに、そのように理解していいと思います。その意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。10本の角はこの国から立つ10人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、3人の王を打ち倒す。彼は糸高き方に逆らう言葉を吐き、糸高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。しかし裁きが行われ、主の主権は奪われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従するですね。もうその分かります。黙示録とこの今書かれてあることをダニエルとすごいもうリアルにこうコネクトしてるわけですよね。反キリストが生徒たちに打ち勝つとは、生徒たちそのを殺すということですね。その体を殺すということでも、それによって生徒たちの信仰が死ぬこと、つまり奪われるとは限らない。もしかしたらその人もいるかもしれない。でもその人を生徒と呼ぶかどうかによるんだけれどもね。反キリストは生徒たちを殺す。でもその信仰が殺されることはない。その信仰が奪い取られることはない。なぜならば、主によって選ばれて永遠の救い、その約束をいただいている者は最後までこの方への信仰を守り通すから。その、死をも、死に至るまでもこのイエス様への信仰を守り通すからですね。で、実際に歴史を見てもそのようにして本当に主に忠実に仕えてきた人々は、パウロもそうですよね、他の弟子たちもそうなんですが、本当にそのようにして火あぶりであったりね、本当にその殉教の死を遂げてきたわけですよね。で、彼らこそそのようにこう言うべきで、だからといって私たちもね、殉教の死を選ぼうとかそういうことじゃないんだけれども、でもそのように信仰が奪われることはない。ですから6章において、5章かな、6章において、この殉教者たちの 聖、殉教者たちがね、聖なる真実な死をいつまで裁きを行わず、地に住む者たちに、者に私たちの地の復讐をなさらないのですかっていう問いに、主はあなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと主は答えられましたよね。主が求めておられるもの、それはご自分を愛し信頼することで死に至るまで忠実なものです。それは私たちのなんか何か強さとそういうふうに聞こえるかもしれないんだけれども、ご自身の命をもってあがなってくださったこのお方を私たちは信頼し愛し、このお方にもう委ねていく、信頼していく、死に至るまでも忠実に従っていく、そういう人を主は求めておられるし、そういう人を、ね、今はそんな、ね、苦しみや、ね、裁きにあったらどうしようかっていう恐れがあっても、主がそれを乗り越える、それに打ち勝つ力を主が与えてくださいますね。8節、地に住むもので、おふられた子羊の命の書に世の初めからその名の書き記されていないものは、いないものは皆彼を拝むようになる。彼とは反キリストですね。彼を拝むようになる。耳のあるものは聞きなさい。虜になるべきものは虜にされていく。剣で殺すものは自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。この世において何を礼拝の対象とするのか、それはたくさんあるかのように思えますね、私はこれが好きだから、これを愛するから、これが私の神ですと、神という言葉を使わなくても、これがなくては生きていけないって言った時に、それが私に、それがその人にとっての神であるわけですが、ただ究極的には2つです。天地万物の創造主である神様か、それとも偽りの神、悪魔かですね。ですから、ほふられた子羊の命の書に世の初めからその名の書き記されていないものは皆彼、この悪魔、反キリストを拝むようになると言われていますね。で、これからはここから分かること、それは命の書というのが、ね、命の書がほふられた子羊のものであるということです。ほふられた子羊の命の書ですから、イエス様のものであるわけです。つまり子羊であるイエス様に対する態度で永遠を天の御国あるいは地獄で過ごすかが決まってくる。なぜイエス様はほふられた子羊なのか、まあ、これはいつも皆さんにはそれはもうね、語っていますが、皆さんは知ってますが、でもそれは主が私たち罪人のため、その罪をすべて負い、十字架にかかって身代わりの死、贖いの死を遂げるために来られたお方だからですね。次来られる時には獅子、王の王として再臨の時には来られますよ。でも初めの時にはイエス様はほふられた子羊、杉越の子羊として、来られたわけですよね。罪を裁くものじゃ、ものな方なんだけれども、代わりに裁かれるために、罪に、裁かれてくださるために来てくださった。ですから、すべて神の前に、神様の前に自分がそのようなものですと、罪人であることを認めて彼を罪と滅びからの救い主と信じる者は、彼の血によって、イエス様の流された血によって許される、救われる。そして主がよみがえられたように、すべて、信じるすべての者も永遠の命を受けて神の子供とされるわけです。ほふられた子羊の書の、命の書に世の初めからその名の記されている者は皆そのように主を信じ神様を礼拝する。だから私が、ね、その書に名前書かれてあるのかどうかっていうのを考えろっていうことじゃないです。そのことを考えても私たちには分からない。その書がひら、ね、私たちは見えてないので。でもどこで分かるかっていうと、あなたがこれを聞いて信じるかどうかなわけです。信じるものは書かれてある。それは私がすごいから信じれるんじゃなくて、主の素晴らしさ、憐れみのゆえに信じることができる。でもこのことを聞いても、それを愚かだと思う、それを馬鹿らしい、そんなことないね、って言って心を閉ざして主を拒む者、このあなたのために死んでくださった救い主を拒む人は、反キリストを、悪魔を拝む者、神様の約束される 救いよりも祝福よりも自分の命、私が一番かわいい自分の命、この世を愛する、今の世を愛するからですね。そのような人は子羊の、命の書に名の記されていない人、名が記されていないからそうだとも言えますが、でもそれらを問うよりも今信じるかどうかなわけですけれども、でもその最後まで拒む人は、信じない者はイエス様を拒む人は命の書に名の記されてない人であり、悪魔につく者であるゆえに、その行く先は悪魔と同じ永遠の滅び、地獄です。悪魔とそっちについていくならばですよ。だからそうならないようにイエス様はこらえて私を信じようとおっしゃるわけですけれども、信じる者は命の書に記されているし、最後までいや私は信じないという人は悪魔と同じ、滅び結果に行くっていうわけです。パウロはこのように言っています。さっきの第二テサロニケの続きですが、9節のところ、不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるための真理の愛、これはキリストの愛ですね、真理の愛を受け入れなかったからです。愛されてるんですよ、でもそれを拒むということ、愛されないから信じられないんじゃなく、愛されてるのに拒む、受け入れなかったからです。ゆえ、それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれる。そのような人にはその偽りを信じるようになる。それは真理を、トゥルースを信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためですね。だから皆さん、どうぞその真理は何かを求めてください。全て私たちが入ってくる情報がもう真理であることはないわけです。その暗闇の、私たち先週見ましたが、ね、この 悪魔との戦い、その、ね、支配者たちの戦いなので、全部入ってくる情報がそれを正しいとは見ない、全部疑って、ね、信じられないということを言ってんじゃなくって、しっかりそれを考えて、その上で祈って御言葉を聞いて判断するっていう、その力が私たちに与えられていますが、そのように、ね、真理を求めてください。求める者に主は ご自身の真理を明らかにしてくださいますね。ですからヨハネを通して主はこのようにおっしゃってますね。最後の耳のある者は聞きなさい、耳のある者は聞きなさい、虜になるべき者は虜にされていく、剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。大患難時代における反キリストの統治下では生徒たちは捕らえられるわけです。捕らえられていく。でもその悪に対して剣で対抗しろって書かれていますか？剣で戦えと言われています？何と言われていますか？むしろ反キリストの権威を許される、これらを許されるのが主であって、もうその最後の時にはもうね、悪魔は捕らえられて滅びにいたのは分かるので大暴れするわけですよね。で教会は引き上げられてるから、ね、でもその中でもまだ神様救う者たちを起こされてるんだけれども、そこで、はい、救われたこの世でね、さらにあと たくさん自分たちの好きなようにしたいって言うんじゃなくって、もう救われて殺されるんだけれども、迫害されるんだけれども、彼らは皆、ね、千年王国永遠の御国に入れられるものであり、この世ではなくって、だから悪魔は大暴れする。でもその反キリストの権威を許されるこの主に委ねることで、忍耐と信仰を持ってキリストの模範に従うようにというわけですね。第1ペテロ、これはペテロ、イエス様の弟子です。ペテロの2章の21節こうあります。あなた方の召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。ここですよね。正しく自分で復讐するのではなくって、正しく裁かれる方にお任せになった。これはね、本当に信仰が問われますよね。忍耐と信仰が問われる。いや、自分で復讐してなんとかってなると思うんですよね。でもそうではない。罵り返さず、脅すことをせず、正しく裁かれるお方に委ねる。この方の権威、この方のご計画に委ねるということです。 皆さん今日あなたはイエス様を神の御子を罪と滅びからの救い主と信じておられますか。イエス様への信仰をこれこそ世に打ち勝った勝利です。イエス様への信仰これこそ世に打ち勝った勝利です。悪魔はあらゆる攻撃を持って私たちをこの真理の主である、主から遠ざけようとしますね。要は私たちの信仰をくじこうとするわけです。イエス様ではなくて他のものに頼るようにこう攻撃してくるわけですよね。そしてその攻撃はより一層激しくなる。今でこの世であってもそうなんですから、この観覧時代、もう悪魔が最後の3年半大暴れするときにはもう本当にすごいことになります、攻撃がね。だからいやそれが見たいからその時まで私はって言ってる場合じゃなくて、今が恵みの時、救いの時ですよね。もうその時になると本当に文字通り打ち勝つことが許されるので、もうその迫害、激しい迫害、その殉教の死っていうのは本当に免れないことでしょう。その攻撃は一層激しくなるので、主に望みを置く私たちには忍耐と信仰が問われる。その時にならなくても今でもね。今日皆さん、あなたは忍耐と信仰問われています？本当に忍耐だな、日々忍耐だなってね思います？あ、本当に私信仰あるのかどうかね、それさえも考えなかったらもうどうなんかって思うんですけれども、ね、本当に信仰が問われているな、で信仰がないな、でもイエス様の信仰に、ね、支えられているなって、この忍耐と信仰問われています。もしそうであるならば、ね、その中にいるというならば、あなたは救われている。それはあなたが救われている証拠です。悪魔は あなたがキリストのものであるゆえに攻撃してくるわけですよね。でもそうでないという方はどうぞご自分の信仰を問うてください。今この世がね、コロナが去ったらまた元に戻って平和なってないです。ありえないです。悪魔は私たちを攻撃し、キリストから引き離し、滅びに至らすためにあらゆる攻撃をしてくるので、そのコロナが止んでくれることはそうなんだけれども、それ以外にも本当に暗闇の力が働いている。そこが問題ではなくて、私たちの信仰忍耐が本当にイエス様にかかっているというところが私たち問うべきところですね。でも私たちには主から御霊です。ご自身の御霊、イエス様は十字架に、ね、かかって勝利を収められたこのお方の御霊が私たちに与えられ、信じるもの、そして御言葉が本当に今日も旧約聖書も含めて語りましたが、与えられています。によってこの助けによって、主の助けによって私たちは最後まで、信仰を守り通すことができる。私たちは弱いですが、強いお方が支えて私たちを導いてくださるので、私たちは最後までこのお方を信頼していくことができますね。イエス様を通してこの父なる神様を褒めたたえましょう。最後までこのお方だけを神として崇めていきましょう。お祈りします。